それでは横浜発の新技術、ペロブスカイト太陽電池の特集からです。ペロブスカイト太陽電池とはそもそもどんなものか。極薄のフィルムにペロブスカイトと呼ばれる結晶の構造をした物質を塗ることで太陽光を電気に変えることができるもの。実現すればこれまでの不可能を可能にする太陽光発電だと言われています。すごい技術ですよね。発明者の東院横浜大学宮坂努特任教授にその特徴や活用について伺ってきました。それでは宮坂教授、よろしくお願いいたします。
こんにちは。今日はいい天気ですね。
はい。じゃ太陽の、ね、光も入ってきているこちらの、ね、
光を使って発電するのがペロブスカイト太陽電池。
はい、ということでお話を伺っていきますが、さあまずはじめにそもそもなんですが、このペロブスカイト太陽電池のペロブスカイトっていうのは何を指している名称なんでしょうか。
これは結晶の形なんですね、はい、形というのは八面体とか四角形とか形を意味するんです、
はい、
ですからペロブスカイトっていうのは太陽光発電に使うものだけじゃなくて、これまでいろんなものに使われてきまして、実は、はい、超電導材料もペロブスカイト、それからコンデンサーに使うペロブスカイト、それからインクジェットのね印刷機のヘッドにも実はペロブスカイトが使われて、ピアゾ素子と使われてますね、
はい、
これ全部同じ形なんですよ。
へえ、じゃあ私たちの生活の中にペロブスカイトというものはいろいろあったわけですね。
とっくにあって多くの産業を作ってきたんですが、はい、このペロブスカイトは金属とね、うん、酸化物の化合物なんですね、
はい、
まあ平たく言えばセラミックスなんですよ。ところがこれは全然光には感じない、
はい、
非常に頑丈で耐熱性があって、
はい、
で光に感じて発電するものっていうのはこの金属酸化物の酸素がハロゲンというものに変わってまして、ハロゲンって何かというと日常生活でいうと例えば塩食塩の塩素、
はい、
それからうがい薬に使う要素、うん、こういったものがハロゲンなんですね、
はい、
これが酸素の代わりにくっついてるわけです、
うん、
で形はペロブスカイト型なんですね、
うん、
これはね、はい、実は日本でも研究されてまして、電圧をかけるとよく光るんですね、
はい、
発光するわけです、
うん、
といえば、まあ、ディスプレイとかなんかに応用できるというので日本で研究があったんですけども、実は後になって分かったことは我々が発見したんですけども、電圧をかけて光るボンドっていうのは逆に光を入れると発電するんですね。それが最初の発見です、
はい
はい、
それでこの太陽電池にしようという研究が始まったわけですね。
そうなんですね、
はい、では早速なんですが、もう一体どんなものかというのをね、今日直接お持ちいただいたので見せていただきたいんですけれども、
はい、今ここにあるのが厚さが 0.13mm しかないプラスチックのペロブスカイトで、
はい、
ものすごく薄いんですね。
もう本当クリアなフィルムですよね。
このように曲げられますし、
もの
すごく軽いんですよ。今だいたい7センチ角ぐらいなんですけど、よく私これ持ち歩いてるんですが、
はい、
でラジオ聞いてる皆さんにはこれに今電子オルゴールをくっつけてますので、
はい、
発電が起きると電子オルゴールから音がするんですね、
はい、
ちょっとやってみましょうか。
今光をペロブスカイトに
といってもこれは懐中電灯ですね、
はい、
弱い光なんですけども、
はい、はい、ありがとうございます。ちょっとこれペロブスカイト触っても大丈夫ですか。
どうぞどうぞ、はい、
はい、薄いクリアなフィルムに黒いボーダーのように入ってるここの部分がペロブスカイト、
今黒いペロブスカイトの帯が、
はい、
6つ平行に並んでますけども、はい、これはちょうど、ね、ペロブスカイトの太陽電池を直列につなげてるんですね。1つのペロブスカイトからだいたい1ボルトが出るんですが、6つつなげますと5から6ボルトが出るんです。で今この電子オルゴールのスピーカーは、まあ、数ボルトぐらいを入れないと音が出ないんですね。というわけでわざわざ今回はその直列につなげてるわけですね、
はい、本当にもう薄いフィルムで軽くて柔らかくて、これ折り曲げても大丈夫ですか。
そうですね、
曲がっても大丈夫。すごい、このフィルムからあんな音楽がね流れていた、発電されてたのなんて驚きました。
ということはこれは重さが多分 2g しかないんですよ、
はい、
で四角の面に全部太陽電池が並んでいて、厚さが 0.13mm で、これが軽いということは、
はい、
例えば帽子のキャップのね、
はい、
上にこれを乗せますと、うん、太陽の光で音楽をラジオ放送もイヤホンで聞こえると そういうことも、まあ、全然問題なくできますね。
この軽さですからね、はい、はい、何の問題もなく使えそうです。改めてこのペロブスカイト、うん、この内部では一体どんな反応が起きてるんでしょうか。
はい、ペロブスカイトすごく優秀な半導体だってことが分かりまして、
はい、
シリコンもそうなんですが、光が当たると中で電子が発生します、
はい、
うん、その電子が、すぐに死んでしまって熱になってしまうとアウトなんですけども、うん、ペロブスカイトは結構安定に電子が動き回っているので、
はい、
それを電極で集めると、それで発電が起きるわけです、
うんうん、はい、そういったところも含めて太陽光発電というと今まで私たちのイメージだと広大な敷地のところに大きな機械が並んでいてとか屋根の上にね、うん、大層な施設があるというイメージなんですけれども、うん、今までの私たちの知っているその太陽発電とこのペロブスカイト太陽電池と大きな違うところというと他にどんなところが挙げられますか。
う
ん、
そう、おっしゃるように屋根の上の太陽光パネルが一番ポピュラーなんですけども、ペロブスカイトも同じように使えます、
はい、
ところがそれ以外の使い方で、まあ、窓とか壁とかですね、あるいは太陽光が直射が当たってないような例えば北側の壁とか西側の壁とか、うん、そういうところが使えるんです。どちらかというと一般の太陽光は光が弱くなるとさっき申し上げた電圧が随分下がって結局は、うん、使えなくなっちゃうんです発電に、はい、シリコンなんかはペロブスカイトは今日見たら懐中電灯の光でも発電できるということは夕方の暗い光でも発電しますし直射光が当たってない部分でも、
はい、
だからありとあらゆるところ建物 の部分が使えるわけですね。これが従来と使い方が違ってくるわけです。
へ、原材料的にはどうなんですか。
実は非常に安いんですね。
そうなんですか。
今お見せしているペロブスカイトのこの7センチ角の上に乗っかっているのはおそらく2円しかありません。ペロブスカイトそのものは、
う
ん、もちろんそれだけではできなくてフィルムの値段とかいっぱい入ってくるわけですが、
はい、
ただ使う原料というのは鉛とかスズという金属、
うん、
それからヨウ素を使うんですけども、いずれも国内で調達できて輸入する必要はない。そしてこのヨウ素っていうのは鉛やスズの3倍使うんですね、量としてはね。ところがその要素っていうのは実は日本が世界第2位の産出国で、ほとんど世界の3割を日本が作ってるんですよ、
はい、
うん、日本は要素大国なんですね。
はい、本当日本初の技術として日本の材料を使ってっていうのはね、本当に夢があるなと思うんですが。
そうですね、
はい、このね技術がたくさん詰まったペロブスカイト太陽電池、本当にいろいろなご苦労があったと思うんですが、はい、どんなところがご苦労でしたか。
もう最初は効率も出ないです。まあ、光当ててももうなんていうかわずかな光電流しか出ませんでしたし、うん、それからそれに加えて非常に不安定で、うん、持たないんですよね、
うん、
なぜかというと実は難しいのは色素増換太陽電池という研究を入れまして、色素に光を当てると発電するっていうこの研究をこの横浜大学では活発にやってきたんですね、
はい、
でもその色素増換太陽電池というのは電池と同じで液体の電解液にくっつけて発電するんですよ、
うん、
でその延長でペロブスカイトを使いますと、ペロブスカイトハロゲンで、まあ、食塩がちょうどハロゲンですけども溶け出しちゃうんですね電解液に、
うん、
ですからまあ実は話を明かしますと、太陽電池を作ってさあ光を当てようとパッと当てますと、まあ数分のうちに劣化しちゃうわけですよ、うん、でこれを何とかして持たせる、
はい、
だから効率を上げてくるっていうのは非常に苦労しました、
はい、
まあ私が苦労したというかこの学生さんがね苦労したわけですね、
一緒に研究をされてきたわけですね。
そうそう、はいはい、まあ、あちこちの学会でも発表したんですけども、ともかく変な材料でとても発電するようには見えないような材料で不安定で効率も低い、誰も見向きしなかったんですね。ところがそこで、まあ、いろんなストーリーがありまして、海外に学生を送って向こうにいた共同研究者の若い先生がじゃあ効率を上げようっていうので、その液体を使わないその全部固体で作るペロブスカイトを作ったところ、うん、急激に効率が上がったんですね、でこのね人間の交流っていうのは、誰一人いなくても今のペロブスカイトがないの 7,8 人がつながってるんですよ順番に、うん、でこの話はいろいろ面白くて皆さんに紹介しようと思って本を書きまして、
はい、
大発見の舞台裏でっていう本を出しました、
はい、
でこの本にねペロブスカイトがどうしてシリコンよりも性能が高いかっていう あのことも説明してあります、
はいはい、そのあたりはじっくりじゃあ本を読んでいただいてっていうところですね、はいはい、さあそれではこの後もまだまだペロブスカイトの魅力伺っていきます、
うん、はい。
さあそれでは宮坂教授、このペロブスカイト太陽電池で実際に私たちの暮らしは具体的にどのように変わっていくのかっていうのも教えてください。
はい、あの屋根がないマンションアパート、あのバルコニーベランダありますね、うん、そこに太陽電池を置いて蓄電しまして、はい、自給自足型の、あの電力というのを稼いでいきます、うん、皆さんがこれをやっていただくと結構な電力があの稼げますから、はい、もう町全体が発電所になるということで、将来は原子力発電数基ぐらいのエネルギーをそれだけで獲得できますね。
すごい、はいはい、あのまたこれだけ小さくて薄いと、なんか私たち持ち運びできるそのスマートフォンとかにも使え
そうですね。そうなんですよ、ありとあらゆるところに持ち運びできますから、はい、アウトドアライフにも結構大きなものをね、うん、あの持ってって使えるわけですね。非常時にも持ち出せますから。ところが重たいものは持ち出せないので、はい、そこがシリコンの弱みですね。
はい、確かに災害時にもすごく役立ちそうですし、今日私モバイルバッテリースマートフォン持ってきてるんですけども、うん、これからもうそれなくてもこのペロブスカイト太陽電池スマホに貼って充電みたいなことも、
それで充電できます。
うん、
スマホのちょっとサイズが小さいから、
はい、
あの太陽電池は別に持ち歩いて、あの、ま、丸めたものを広げて、うん、そして充電すると、うん、それがいいと思いますね。
今電気自動車って増えてきてますけれども、例えばその電気自動車の充電もこのペロブスカイト太陽電池っていうのも、
うん、もうそう動きがありまして、軽いですから、
はい、
燃費はあの上がることはないと、
はい、
うん、そして、まあ、トンネルに入ってもまだ発電するかもしれませんね。
大変で光で、う
ん、電池で動く車の距離が伸びます、
はいはい、またこれ色も変えられるんですか。
そうなんですよ、うん、今お見せしてるのは黒いんですけども、黒いっていうのは太陽の光をいっぱい吸えるんですが、はい、デザイン的にはこれオレンジ色とか、うん、ブラウンとか、あるいは限りなく透明に近い色、はい、窓につけること もできますね、
はいはい、へ、本当にね、実用化いろいろ見えてくるなと思うんですが、はい、その実用化に向けて国内の研究開発っていうのは進んでいるんでしょうか。
そうなんですね、うん、あのトップランナーは例えば積水化学さん、でも最近ではシャープさん、金華さんもやってまして、国がこれを支援してます、はい、どんどん数増えてますね、
うん、
でも海外でも盛んで、海外では中国ではどうも30社ぐらいが参入してますね。
はい、
結構進んでますが、
はい、
でも中国の産業はどっちかというと重たいガラス型のペロブスカイトを使ってるんですけども、うん、日本はこれを軽いフレキシブルにやっていこう、この技術は非常に高いと思います。
日本は、はい、この薄型が日本の1000倍特許ですね。
はい、
はい、あの横浜市では桐蔭学園と連携して実証実験の支援や脱炭素社会の実現に向けた取り組みを行っています、
うん、
あの今年の秋には区民祭りやイベントなどで鉄道模型を使ったこのペロブスカイト太陽電池の展示を開催したというふうに伺いました、はい、もうね、実際に目にした市民の方もいらっしゃるということなんですが、皆さんの反応はいかがでしたか。
まあ、小さな子どもたちも太陽光でこんなに物が動くんだっていうことを感動してもらってるのが嬉しいですね。若い世代がどんどんこういう新しい研究に関心を持ってもらいたいですから、それから市民の期待も大きくて、自宅に早く設置したいと、
うん
うん、あと農場、農場に設置して鳥獣、まあ、による被害、
はい、
これを防ぎたいと、あの監視カメラで、そういう提案も来ております。
はい、はいはい、本当にね、夢が広がっていくなという感じがします。あのぜひ宮坂教授の研究者としての今後の、ね、展望もお聞かせください。
うん、あのこうやってあの分かりやすく皆さんに理解していただいて、あのこの仕事を進める企業をやっぱり増やしたい、
うん、
まあ、横浜の中小企業さんも含めてですね、あのこれ実は大企業じゃなくても小さな企業でも作れちゃうんです。まさにこれお見せしたのは大学のラボでこれ作れちゃうわけですからね、
はい、
うん、本当にできちゃうんですよ、うん、だからどんどんあのいろんな企業が参入して作ってもらいたいと思ってます。
宮坂教授、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ペロブスカイト太陽電池、素人の私でもこう無限に実用化のアイデアが出てくる、もうそれくらいね、もう本当に様々な可能性を秘めた発明なんですよね。宮坂教授がおっしゃっていた町全体が発電所、そんな未来も遠くないのかなと感じました。また皆さんもこれから本当にね、どんどんいろんなところでこのペロブスカイト太陽電池耳にしていくと思います。